スポリズム、今日は日本プロサーフィン連盟 JPSA 公認プロサーファーの神田愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
久しぶりです、
ね、神田愛子さんはホット40、
はい、
FM 福井の、まあ、金曜夜の番組ですね、ホット40の AD としてずっと、ね、頑張ってくれていた、
はい、
愛子さんなんですけれども。
そうなんです
ね。え、今日はなんとプロサーファーの神田愛子さんとしてご出演いただくということで、私もびっくりです。
はい、
ね、プロ AD がなんとプロサーファーになるっていうものすごいことになりましたけれども、日本プロサーフィン連盟 JPSA とね、この連盟の公認のプロサーファーなんですね。
はい、そうなんです。連盟の公認の試合に、まあ、そのリーグで戦えるっていうのがプロサーファーですね。
うん、お金がもらえるとかそういう、
それはやっぱプロなんで、はい、まあ、マネーラウンドまで勝ち上がっていけば賞金ももらえるっていうのは、やっぱそれはアマチュアとの違いですよね。はい、
やっぱりレベルも全く違うんですか。
まあ、アマチュアも、はい、上手い人は上手いですけど、やっぱりプロサーファーのやっぱもうトップレベルの人たちは、もう若い子たちはもう世界目指してやってるんで、
じゃあこれからね、愛子さんはものすごく厳しい世界に飛び込んでいくと。
そうなんです。
いうことになりますけれども、このサーフィンを始めたのはいつなんですか。
サーフィン始めたのはちょうど10年前です。
10年前、
2004年、うん、で今年で11年目
に。ああ、なるほど。これ何がきっかけでこうサーフィンと出会ったんですか。
それがなんか、はい、FM 福井さんで、その時当時働かせてもらってたので、はい、レポーターの女の子がサーフショップに、うん、レポートに行って、うん、ボディーボードが面白そうだったからやってみないって言って、はい、でそのサーフショップに行ったのがきっかけで、で黒川キャップ、
はい、黒川元次さん、
そう、
はい、
がサーファーなんですよ。
はあ、
まあ、
丘的なサーファーですよね。
サーファーで、はい、でその私が今行ってるショップを紹介してもらって、で黒川さんにそのサーフショップナンシーに連れてってもらったのが、うん、
はいはい、
きっかけです。
はあ、じゃあ黒川キャップと FM 福井が
原点ですよね。
原点ですか。
多分 FM 福井で働いてなかったら、はあ、サーフィンのことも多分知らなかったですよね。はあ、レポートで行ったから知っただけで。
はあ、はい、でもサーフィンって私もね、愛子さんに連れられてボディーボードを一度させていただいた時がありましたけど、はい、うん、やっぱ難しいですね。
そうなんですね。やっぱでも難しいのがやっぱ魅力の一つでもあって、うん、やっぱボードの上にまず立ち上がるっていうのが難しくって、うん、すぐは滑れるようにならないじゃないですか、
うん、
だから次は立ちたいとか、うん、立てるようになったら次は長く滑れるようになりたいとか、頑張れば頑張るほど面白みが増してくっていうか、まああとそうですね、なんか自然とずっと戯れてられる気持ちよさもあるし、どっちもですね、上達していく楽しさと自然と一緒にスポーツできるっていう楽しさと。
確かに私はボディーボードを、うん、まあ一回だけしかやってないですけど、うん、その時にボードと一緒にこう海の上に浮かんでるだけでなんかすごく気持ちよかった気がしますね。
うんうん、
なるほど、そういった自然の部分とあと勝負の部分っていう。
そうですね、
うん、やっぱり勝ち負けっていうのがあるっていうのは、サーフィンというものにこうイメージがないかなというところあるんですけど、
なんかサーフィンもいろいろなタイプっていうか、いろんな形で楽しんでる人がいて、私はコンペティターって試合をやって試合で勝っていくことにも楽しさを感じてるんですけど、普通にファンサーフィンって言って趣味で波に乗るのが気持ちいい、波と一体化してるのが気持ちいいっていうサーフィンの楽しみ方もあるし、試合でどんどん上達してって勝ち上がる楽しさのサーフィンもあるし、それでも人それぞれの取り組み方で、そういう魅力も多分あると思います。まあ、
そもそもそのサーファーがやっぱりこう日本海側のサーファーってやっぱ少ないんですか。うん、
たくさんいるのはいるんですけど、うん、その女性が圧倒的に少ないっていうのはありますね、うん、やっぱり波に恵まれる時期が冬、うん、秋から冬にかけてがシーズンなんで、うん、やっぱり女の子がその寒い冬の中続けて荒波と戦いながらこうやっていくっていうのが結構厳しい環境っていうのはありますね。
じゃあその最初サーフィンを始めて、うん、そこからまあサーフィン生活になっていきますよね、
はい、
かなり頑張ってましたもんね。 FM 福井に働いてた時も
なんかやっぱ魅力に取りつかれてからは、うん、やっぱり波のいい冬もサーフィンの楽しみ方の一つで、うんうん、まあ、寒くてもその寒さを辛いとは思わなくて、うん、波に乗れる楽しさの方が大きかったんで、うんうん、そうですね。なんでそんなに、うん、厳しい中やってきたっていう感じはないかもしれないです。
なるほど、うん、どうすればこうプロになれるんですか？
とその JPSA に、うん、あの基準があってプロ資格を取るための規定のラウンドを勝ち上がるか規定のランキング順位に入るかっていう形で、うん、その規定をクリアできるとその資格がもらえて、私は去年それクリアできたんで、うん、今年からプロ公認で試合出れるんですよ。
これ日本全国で今どれくらいの女性プロサーファーがいるんですか？
多分試合に出てる子だけで言うと、うん、まあ去年試合出てた子が45名ぐらいだったんですね、うん、
でも少ないですよね、う
ん、
でもね
少ないですね、うん、一応なんかあの登録してる人はいますけど、はいはい、実際試合、うん、選手として活動してる子は少ないです、うん、
なるほど。あのこれここであの年齢を言っていいのかわからないですけどまああのねプロ AD としても13年やってますから、
そうですよね、
FM 福井で、
はい、
であのもう30代
そうです
30代で、うん、まあプロサーファーになる、
はい、
これって結構珍しいですよね。やっぱり
そうですね、うん、今もうどの競技もそうだと思うんですけど、若い子たちをどんどんやっぱりそのスポーツの人たちが育成して強化してやってってるから、なかなかそのレベルがすごい下の子のレベルが上がってってるんで、うん、この大人になって頑張るっていうのはやっぱりそのレベルの中に入ってくっていうのは結構難しくて、サーフィンも5年ぐらい前からガラッと変わって、表彰台に上るのがもうみんなやっぱり若い子
10代とか、
うん、なってきましたね。アマチュアとか特に、
はあ、あのプロサーファーでも10代がいたりとかするんですか？
いますね。
へー、はい、やっぱりでも10代の体と、まあ、30代の体っても正直やっぱり自分自身感じてるところでもあるんですけど、
そうですね、はい、でも私は始めたの自体がもう26の時始めたの で、 そうですよね、その多分そのスポーツやってるピークとかって20代の前半とかに来ると思うんですけど、うん、それ終わってから始めてるから、はあ、その若い頃に比べてしんどいとかいうのはあんま味わわないできたけど、やっぱり、うん、そのやっぱり 筋力とか、はい、そういう面では多分劣ってると思うんですけど、うん、なんかでもそれを感じずに来れたから逆に良かったのかもしれない。
いやでもこれからプロサーファーとして、はい、やっぱり、まあ、第一歩ですよね。
そうですね、
頑張っていっていただきたいなと思うんですけど、どうですか、あのこれからなんか憧れのサーファーとかいるんですか？
なんか憧れ、うん、そうですね、もうケリー・スレーターっていう、あの、アメリカの選手がいるんですけど。
男性女性？
男性です。男性。もうだからサーフィンやってる人ならみんな知ってると思うんですけども、神がかってるんですよ。今42歳で、はい、42歳で現役で、なおチャンピオンを取り続けてるっていう。やっぱ、なんだろうな、うん。多分、体力的なピークは多分過ぎてるはずなんだけど、うんうん、それをずっと維持しながら、まあ、精神面もフィジカルも強くって、神だなって思いますね。
年齢は関係ないんだなって思わせてくれますよね。
そうですね。やっぱ、うん、そうですね。自分より上の人がそうやって活躍してるのを見ると、やっぱり夢がありますよね。うん、
あの、今後の目標としては、
目標は、ね、まあ、今年から JPSA もあるんで、はい、一戦一戦を大事に勝ち上がっていくことと、あとは、日本海側、うん、まあ、女の子が、なんか難しい環境なんで、その子たちをまあ盛り上げるために活動していけたらいいなと思ってます。うん、
やっぱり日本海側のね、あの女性サーファーもやっぱ多くなってほしいですよね。
そうですね。
うん、まだまだ少ない、うん、今のところは。
そう、日本海がせっかくあるから、うん、やっぱり 楽しんでほしいですよね、もっとサーフィンを。
ね、愛子さんがこうやってプロサーファーになったことで、皆さんこう、刺激されて。
そうですね。年取っててもできるんだぞ、ね、みたいな。
いや、本当に、ね、これからですけれども、頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
スポリズム、今日は日本プロサーフィン連盟 JPSA 公認プロサーファーの神田愛子さんでした。